はい、というわけで後半なんですけど。
はい、イエーイ。
なんだ、何それ。
酔っ払ってきて。
え、酒を
おぉ、クリアサギ飲んでるよ。
飲んでたの
隠れクリアサギ。お、豚さん負けたね。
赤なめ大人の学校さん。
はい。
てっちゃんさんの老流話が面白すぎる。家族が寝てる横なので我慢してるけど体が震えてやばい。声出ちゃうっす、出ちゃうそうって。
俺、面白おじさんなんじゃないの。
あと、ゲームの達人。
もう、照れるかやめて。
ゲームの達人は人生の達人。
そんなに？
いや、テレンス・ダービーが言ってたじゃないですか。
うん。
ダービー弟が。だから、てっちゃんダービー弟よ。
やばい死に方する。一番やばかったやつじゃん、そいつ。
え、むっちゃオラついてたじゃないですか。
イエスイエスイエスイエス。
自分の彼女に手出した兄貴を思いっきりぶっ飛ばし合って、それ以来兄貴はすまんと一言だけ言って。
いや、でも正しい行動なんですけど、あれ別に。いや、だって自分の彼女に手出したらぶっ飛ばすしかないでしょ。
じゃあ、兄貴はそれから二度と逆らわなくなったんで、すまんとだけ言って。うん、あ、そうですね、先週出たダンロップ。
ほう。
てっちゃんダンロッパーになったんすよね。
ついになってしまいましたね、武藤さんも。
まあなんか、ほぼ同じぐらいに手に入れたんですかね。うん、で、一週間、吐き狂ってみたみたいな。
はいはいはい。
まあ、てっちゃんから聞きましょうか。
そうですね、ダンロップの。
何歩ぐらいのやつなの
?3500 円ぐらい。
ああ、同じぐらいですね。
うん、で、うん、マジックテープ。
おほほほほほ、結構かっこいいやつですよね。幅広の。
幅広。ま、で、ね、ダンロップのね、マジックテープのやつはね、マジでやばいわけよ、見た目が。
見た目がやばい。
見た目がやばい。ロボ感がすごい。
うん、ロボコップかと思ったもん。
うん。ロボコップってかっこいいじゃないですか。
うん。うん。
でも、靴にするとかっこ悪いんですよ、見た目が。
いや、だからヘルメットとか被ってないからでしょ？
ヘルメットとか被りたいけど、俺も。
うん、うん、うん、うん。うん。
被れないから、なかなか。
もう、足だけロボコップからね。
そう、足だけワカンダ製みたいな。
うん。スーツ欲しいですよね、全身の。
おお、俺、誰だって欲しいわ、あれ。無敵のスーツじゃん。あれ、車にはねられても全然、全然効かないスーツだし、無敵よ、あれ。
というか、そういうことじゃなくて、
うん。
いや、その、機能的な問題も、そこまでのスーパーパワーはいらないんですけど、
うん。
ほら、前体のサイズ測るスーツみたいなのが出て、
ああ、ありましたね。無料で配るってやつ。ゾゾタウン
。あれ、頼んだんですよ。で、みんな頼んでたじゃないですか。
はい。
なんであれ頼んだか言ったら、あれで体のサイズ測りたかったわけじゃなくて、
うん。
なんかスーツに可能性感じたわけじゃないですか。
はい。
未来っぽいやないですか。
でも、お腹出て貧弱な体だと、まさかのスーツになってしまうんですけど。
あ、そうなん。っていうか、まだ届いてないから。
そうでしょ。だって、スーツ着たらマッチョになるわけじゃないからね。
まあ、そんな、別にお腹出たおじさん体型でも何でもいいんですけど、
うん。
問題なのはデザインが未来を感じるかどうかなんですよ。
うん。
なんかテクノロジー感じません？
感じるね。
デザインって。せやから、今ね、足りないのは、
うん。
未来っぽいスーツがないのに、なんか未来っぽい靴だけ出てるっていう。
そうそうそうそう。
だから早く出せよってどっかが。
靴だけは未来。
だダンロップでも何でもいいけど、うん、ラバースーツみたいに出してくれって思う。
ピチッとしたやつ？
まあ、ピチッとしててもしてなくてもいいんですけど。
で普段着用みたいな。
そうそうそう、未来人が着るような服作ってよって思う。なんか未来になってきてんのに今。
なんか変態が生きたら許されないみたいな感じですよね。全身タイツみたいな。
そうそうそう。でも全身タイツが欲しいわけじゃないですよ。
うん、例えば。ラバースーツが欲しいんでしょ。
例えばこの間ほら、ブラックパンサーで、
うん。
お声とか着てたアーマーみたいな服あるじゃないですか。
はい。
ああいうのないやん、案外。
ないな。
なんで出ないのって思う。いや、靴だけなんかハイテクシューズとかで出てんのに、ハイテクズボン、ハイテクシャツが出ないじゃないですか。
うん。
なんでだって思う。
需要がないからかな。
だから、なんか今またジーンズとか出してるじゃないですか。
確かにね。
いや、ジーンズもいいよ。
うん。
やけど、未来になってきてんねんから、なんであの未来人が着てるような服とかがどこも出そうとしないんや。あの、すごいテクノロジーのパンツですとかってそんなの出ないの。シャツですとか。
なるほど。
意外にその辺、だから靴だけ突っ走ってますよね、靴だけに。
確かにね。
で、てっちゃんは足ロボコップになってんのに、
うん、
シャツロボコップとかズボンロボコップとかがないわけじゃないですか。
それロボコップやろ、だから。それ、ギャングにいっぱい拳銃で撃たれて手術でなんとか生きてるロボコップよ、それ。
そう。
完全に。
だから、あの、十数年ぐらい前やったかな、あの、ウルトラライトダウンブームみたいなのあったじゃないですか。
ユニクロの。
ユニクロの、あの、ゴミ袋って言われた。
ひどくない？
あれ
誰が言ったの そいつ。誰が言ったのそんなひどいこと。
ゴミ袋ダウンみたいな言い方したけど、あれ僕買ったんですよ。
おう。
なんで買ったかわかります？
なんで買った？
未来を感じたから。
いいじゃないですか。
だから安っぽいテカテカのなんかビニールみたいな感じやったけど、
うん、
デザインが大体一緒で、どれも。
うん、
で、色だけがやたら、こう、バリエーションが豊富で。
うん。
もうやったら、みんなあれ来たら、1P カラーとか 2P カラーとか強パンチカラーとかになれるわけじゃないですか。
確かに。
そこに僕未来を感じてしまったんですよ。
はい。
未来人が着るあの、機能的な服やんって、これデザイン度外視のって、
うん。うん。
シンプルな感じでって。
うん。
で、着てたけど、なんかすぐ、ブーム去ってしまって悲しいって。
でも、あったかそうだよね。
薄いしね。
なんか、俺、ダウンジャケット持ってないからさ。
薄くて、あれ、何がまた、肉らしいっていうか、
うん。
あれ、僕の胸を捉えたかって言いますと、
はい。
ウルトラライトダウンって中に入ってる毛みたいなのが、極めて少ないのね。
何中に入ってる毛？
ダウンジャケット
って、もともとの、
そうそう、羽毛みたいなやつ。もうほんま、せんべい布団みたいな感じなんですよ。
うん。
だから、ぐるぐるぐるって丸めたら。
あ、そうよね。かなり小さくなるんだよね、あれ。カバンに
する。そう、折りたたみ傘みたいな感じになっちゃうのよ。
だから便利じゃん、あれ、取ってても。
だから、そういう。
暑くなったら脱いだり。
そう、そういうのって、なんか、で、腰に下げてぶら下げれるんです、水筒みたいに。
すごく便利さ。
え、それって。
そしてお値段も安いんでしょ？
まあ、3000円ぐらい。
うん。いいじゃん、ダウンジャケット。
え、そういうのって未来感じません？なんか。
機能性みたいなね。
そう、今までファッションってすべて、なんかまあ、昔の毛皮とかの時代とかだったら機能でしょうけど。
うん。
ファッションって基本的にいつかなんかなんか機能を追求すると、ダサいみたいな言われ方をしてたじゃないですか。
ダンロップかな。
ダンロップ。あ、だからあれですよね。結局、ミリタリー系とかに、なんかこう、ロマン感じるのは、機能がありそうみたいなところが、いいんでしょうな。
ありますね。だってミリタリーって機能しか選んでないところがありますからね。
で、それでいて、なんか最新テクノロジーとかも、組み込まれてそうな気がするじゃないですか。
だって最新テクノロジー組み込む場所ですからね、ミリタリーは。
もう生きるか死ぬかですから。
そう。最新組み込まんことには、みたいなところですからね。
そうそうそうそうそうそう。でも、残念なことにあんまりそのミリタリーショップとか行って安く手に入るやつって、
うん、
なんか型落ちのなんかベトナム戦争時代のやつとかやったりとかするから、
型落ちもいいところです
ね。そう、いまいちだなって。まあそんな感じで、なんか、で、そのてっちゃんの話がだいぶあれでしたけど、そのベリベリってやつはどうですの？
いや、 マジックテープね、初めのヤバさと、見た目のヤバさとマジックテープっていうヤバさ、いろいろ噛み合った結果買ったんですよ。
はい。
なんかね、
うん、
すっごい、あの、履いてる感じの圧がやばくて。
はい。
あの、その後、ABC マートにまで行って、履いたまま。
はい。
あの、これすぐ履くので切ってくださいとか言って、紐とか。
はい。
買って、ABC マートに行って、
はい。
ニューバランスとかナイキの靴見ながら、
はい。
あ、買わなくないとかって自分に言い聞かせて。
うん。
いや、むしろ、マジックテープの、そういう靴、かっこいいかもしんないよね、みたいな。
なんかあの、3本マジックテープみたいなんてありがちじゃないですか。
あるあるある。あ、いい、こ、あんなのあるじゃん、みたいな。
でもなんかあの、てっちゃぎがかったような、あの、ベロンってロボコップ的な、
うん。
なんか装甲みたいな、
うんうんうん。
マジックテープってなかなかないですよね。
ない。で、その後も履き続けてるんだけど、
うん。
まあ、いいわな、履き心地は。普通、普通。幅広だから、全然疲れないし、うん、足の。
うん。
なんか、かといって、なんか、特になんつうの、めっちゃ履き心地がいいってわけではないけど、まあ、別に、困らない、
うん。
うん。うん。で、デザインはやばい。
やばい。
で、脱ぐときにバリバリとか、つけるときに、バチバチって音がして、
はい。
周りに威圧感を与えるね、はね。
なんか、ハンバーガーの財布使ってたてっちゃんにはふさわしい気がする。
やっぱり？
うん。
あの、もう一足、
うん、
あの、紐靴タイプ買って、夏はハンズボンとダンロップで攻めていこうかなって。
ああ。
って思ってたら、
うん、
なんかダッドシューズっていうのが今流行ってて。
何を言ってるんやろね、ダッドシューズ。
ね。だからあの、休日にお父さんが履くようなダサいスニーカーが、
はい。
海外のセレブの間で流行ってるみたいな。
はい。
本当かよとか思ったら、インスタグラムとかでめちゃくちゃアップされてんのよ、画像。
うんうん。
ダッドシューズって。
はい。
で、なんか、その記事見ると、日本の有名な、わからんけど、おしゃれ系の有名な DJ が、
はい。
ダッドシューズ買ったよ、みたいな感じで、ナイキの、
はい。
ナイキのダサい感じの、お父さんが履くような感じのダサいスニーカーアップしてたコメントで、
はい。
みんながかっこいいスニーカーですねって、さすがです、みたいな。
ずっと。
超イケてるとか書いてて。
はい。
おってなったわけ。
あの、ちょっとわからんのですけど。
うん。
お父さんが履いてるようなダサいっていうカテゴリーで選んだんでしょ？
うん。
ダサいっていうのを選んだらかっこよくなってた。
そう。
だから俺の何が起こったの？
そう、わかんないとか思って。
うん。
俺のマジックテープダンロップとかってめちゃくちゃ。おしゃれなんじゃないかって、逆にって。だから、ダサすぎて。
だから、そのダサいの定義って何？お父さん
が。わかんない。だから、ていうか、なんかもうちょっと恥ずかしくなってきて、俺。
流行ってる。
ダッドシューズが流行ってるからこれ選んだんでしょみたいな。
流行を
追って。違うからって。
チャラチャラしてる感じになってきて。
そう、もう俺なんかチャラ男じゃんって、これ。
いやー、僕は紐タイプなんですよね。
うん。
値段は一緒ぐらい。
はい。
で、あの、白黒の靴で、なかなか、僕単純にデザイン気に入ってるんですよ。
ほう。
軽快な感じでいいなって。
うん。
で、あの、僕通販で買ったから、
うん。
箱が届いて、ダンロップって書いてあって、はい、
うん、震えた。
あの、箱見た瞬間に思ったけど、
うん。
うわ、タイヤっぽいって。なんか色使いといい、このロゴといい。まあ、ダンロップやからタイヤっぽいって印象を受けるのは当然にしても、うん、必要以上に箱がなんか、え、こん中タイヤ入ってるんじゃないのって。パカって開けるじゃないですか。
うん。
むっちゃゴムの匂いがするっていう。
マジかよ。
わあタイヤ、なんか新品のタイヤ買った時みたいって、いや、買ったことないけど、新品のタイヤなんて。うん、
しかも持ち帰りとかね、車に乗ってないのに、はい。
なんかゴム感が半端ないっすね、なんか、開けた時の。こんな、開けた時に、 タイヤの匂いのする靴とか今まで買ったの初めてかもしれない。
そんなに？
で、履いてみたら幅広ですし、
うん、
なんかね、今まで履いてきたスニーカーと履き心地違うわ、気のせいかも。気のせいではない。気のせいではないと思うんだけど、違う。なんか今までの靴ってなんかこう、足を靴にねじ込んで履くみたいな感じやったけど、
うん、
とか紐でギュッて縛るみたいな。
はいはいはい。
このね、幅広のゴム感の強いダンロップスニーカーってね、なんか足にタイヤはめてる感がある。カポって。
マジ？
うん。なんか全体的にゴムで包み込んでくれてる感じがする。ゴムのカバー履いてるみたい。
そう、最強じゃん。
で、すごく軽いし、同じ価格帯のアシックスよりも全然履き心地いいっすね、僕の中では。
ああ、じゃあもうやっぱ、ダンロップ最強説がどんどんどんどん現実味を帯びてきましたね。
なんか履くたびにちょっと楽しさありますね。
新たな発見を、街がおしゃれになってきた
んですよ。そうそうそうそう。で、僕の感性で言ったら、別に、ただ、ゼッチャンのマジックテープのダンロップとかってなかなか特殊な形してません？
うん。
それがいいか悪いかは別にしてですよ。僕はいいとは思ってるんですけど、あれはあれで、個性的で。僕の別に個性的でもなくて、なんか、普通のスニーカーじゃないとかって。え、その辺のやつが履いてるのと変わらない気がするんですけど、変わんのかな？
5 時間、6時間5センチ防水だしね。
で、そのゴムで撥水しようとか書いてあったから、
うん。
はっきり言ってアシックスって小雨でもとんでもなく染みるんですよ。
うん。
なんかその通気性っていうの？むちゃくちゃ良くしてるらしくて。
うん。
それって前も履き潰したアシックスあったんですけど、
はい。
そいつもなんかそのウォーキングシューズみたいなことを歌ってて、なんかもうガーゼみたいなんですよ。
うん。
靴がね。で、もう、ちょっとでも雨降ったらむちゃくちゃ憂鬱になる靴ではあったんですよ。じゃあ、撥水仕様の足、じゃあこのダンロップやったら、そういう、なんか、憂鬱ともおさらばかと思って、
うん。
むっちゃ雨降ってた日があったんで、
はい。
今こそダンロップの威力を世に示す時やと思って、
うん。
もうダンロップ全力で履いて、いつもやったらブーツとかめんどくさいの履くんですけど、雨の、その猛烈に雨降ってる時って。うん、
はい。
でも、俺にはダンロップがあるんだ、とかって思って、
うん、
ゴムやし、って。
ダンロップって言いたいだけど、14歳になってる人、もう完全に。
そう。で、それで、ようやく外に出たんですけど、パーって。
うん。うん。
あっという間に染みたわ。
そんな、スニーカーですよ、武藤さん言っても。防水スニーカーって言っても、あくまでスニーカーですからね。
撥水って書いてたんだけど、
うん、
防水とか書いてへんかったなって。
書いてないからね。
水に多少強い程度なんですね。
はい、でも基本はね、スニーカーってそうよ。
足の甲の部分あるじゃないですか。
うん。
あそこ、戦車の上の部分がそうこう弱いみたいに、
うん。
むっちゃ弱い。
うん、弱いわ。だって紐通ってるもん、そこ。
ほんまやね。
紐通ってる部分は弱いよ。
足の甲のとこから、どんどん染みていく。ここを当てられ、水に、強い雨に当て続けるのはまずいってなった。でも、小雨は平気。
うん、まあ、さすがのね、小雨ならダンロップも。
小雨でもダメやったアシックスに比べたら全然気が楽。
まあ、多少の雨なら、
そう、ダンロップ。
つかない感じが。
そうそうそう、そう。もう無茶苦茶大雨に、試そうとした自分が悪かったっていうのは。
トレッキングシューズみたいなのありますよね。
うん、うん、うん。
山とか川とかも。
清水記者が履いてるような。
そうそうそう。あれのダンロップバージョンがあるんで。
はい。
あれはなかなか、もう少し、そんな土砂降りの中で絶対濡れないってわけじゃないから、その靴も絶対に。
うん。
あくまでその、スニーカー枠なんで。
はい。
もっと防水性能があるみたい。8時間5センチ防水って。
ダンロップいろいろ揃えるしかないのかな。
そりゃな、ダンロップ。あと、 ダンロップの革靴みたいなやつもあるし、
ね。ありますね。
スニーカーみたいな、革靴みたいなやつ。あれは足が疲れなそうだね。その革靴を使うようなポジションの時のあれだと。
あれですね。ダンロップがなんで意味嫌われてるのかよくわからんですね。入ってみた。
だって今流行ってるからね。
なんか逆におしゃれになった気持ちなんですけど、自分的には。
うん。
アシックス履いてた時よりも。アシックスダッサいなって思って。
やっぱダンロッパーよ、男は。
なんかね、なかなかキラキラしとるんですよ。僕のダンロップ。
ちょっと言い過ぎたんじゃない？
いや、でもこれ3000数百円とかだったら、全然いけてるわと思って。
うん。
さすがにこれ14,800円とかって言われたら買わんけど。
うん。
14,800円だと、で買うって言ったらどの程度の靴なんでしょうね。
ねえ。
まあそれもわからんけど、だから、なかなか冴えたスニーカーが、4000円しないとかって神じゃないって。僕の中で思ってんですよね。てっちゃんに勧められてダンロップ買ってよかったと思って。
やっぱり？
で、あと、なんか安全靴が結構ダンロップって、なんか安全靴の方がデザインがいけてるのはなんでって。
そうそう、ダンロップ巡りしてるときに。
巡り？
そう、ダンロップのめっちゃかっこいい赤い靴だったんですよ。
うん。
あ、これじゃんって、これちょっとダンロップっていうか、なんか普通にかっこいいと見たら、
うん、
安全靴なんですよ。
ダンロップの安全靴って色使いがいいですよね。
いい、いけてる。なんかね、
蛍光色みたいなとか。
なぜかごちゃっとさせてるんですよ、わざと。
うん。
なんか変なところに。でもそれが、この安全靴だと生かされてる感じなんですよ、デザインが。
はい。
やっぱ D のマークがあると安心感が違いますわ。最近ダンロップのこと D ロップって言ってますからね。
D ロップ
無駄に。
無駄に。
なんかやっぱ D があるとね。
D ロッパーですか、僕ら。
そう、D ロッパーだとね、ストリート映えしちゃうんだよね。
もういいですけどね、ダンロップ。今度アドバーも買ってみようかなと思ってる。
ムーンスターとか。
うん、ムーンスターとかの。アドバン。2000? いや、や
っぱり
2500円
とか。まだダンロップのこと、ブタさん何にも分か
ってない。まあ、あんまりね、スニーカーいっぱい揃えてもね、っていうのも。
そう、次はトレッキングシューズ系を買ってみてよ、ダンロップの。俺も買うから、それ。それはね、なかなかね。
うん。
あ、しかも公認なんだよね、シューズ。
公認。モテラジ？
ウォーキング、の公認シューズみたいな感じだよね、ダンロップのやつって。
あ、そういう分野の？
そう、分野。なんだっけ？ほれ、杖ついてウォーキングするみたいなやつ。
ああ、ありますね、なんだ、ノルディックウォーキングみたいな。
そうそうそう、ノルディック公認シューズをダンロップが出してるよね。ノルディックシューズみたいな。だって、ということはよ、歩くことを目的として、
はい。
長時間。
はい。
っていうことのシューズは、絶対いいシューズじゃん、それって。
だって今の3000何本のやつだって、同じ価格帯のアシックスよりむっちゃ歩きやすいよ。
だからもうさらなる歩き心地を。
ほう。でも見たら結構高いダンロップもありますよね。
あ、ダンロップって言ってもピンキリですよ、ダンロップ界の。
高いやつは高いやつよ。まあ高い言うても4万とかないけど、
うん、
ミシュランじゃないんで。
ミシュランの靴は高いからね。
いつかミシュラン。
そう、いつか、タイヤ靴のゴール、ミシュラン。
とりあえずアドバンに交代してから。
うん。俺、かっこよくなるから、頑張って、うん。
はい。
見た目も。
見た目も。
そう、ダンロップを履き潰すぐらいかっこよくなる。
いや、結局、なんでしょうかね。
結局、顔と体型なんで。
そうやね。おしゃれとかダサいとかっていうの、だから、ダンロップダサいで攻めてたやつって、そっといけてない人なんやろな、みたいなのがある。
うん。
なんか、ダンロップ履いた瞬間、爆発するぐらいいけてない人たちが攻めてたのかな、っていう。
なんか、オタがオタを攻めてたみたいな。
そうそうそうそうそうそう、そう。
だから、オタがダンロップを卒業したら、
うん、
その、 ダンロップ履いてるオタをバカにするオタみたいな。
でも、多分元がかっこいいやつがダンロップ履いてもただただかっこよくなるだけなんですよ。残念なことに。
そういう、そういう真実を喋るのやめろ。
もう悲しいですよね。で、これ、
タッキーを、俺が好きなジャニーズのタッキーかっこいい。
はい。
タッキーがダンロップ入っててもかっこいいもん。
いや、もうキャーキャー言われるでしょ、今の。
今逆に流行ってるからな、ダントシューズで。
はい。
ああ。
え、結局あれでしょ。かっこいいやつが着てるやつをみんな欲しがるだけでしょ。
そう、欲しがり屋さんだからね。
それが中古とかなんか誰かの履き潰しのボロ靴とかでなければかっこいいわけでしょ。
うん。
スタローンが履いてたら誰だってかっこいいわ。
男の教科書だよ。
うん。キアヌ・リーブスがね、つけてるカシオとかやったらバカ売れっすよ。
あの、旋風を巻き起こしたじゃないですか、G-SHOCK 旋風を。
ねえ。みんなが意味嫌うあのデジタル表示の。
そう。
四角い腕時計ですよ。これ、あれやん、スピードやんって。
みんなかっこいいってみんなあれ、みんなあれよ。だって未だに、あのタイプのスニーカーじゃない、あの腕時計見ると、あ、スピードモデルってなるもん。
もう。
映画見たことない人でさ。
でもあれ、あれ、オタがはめてたら、ダッセー時計って、いやでも心配すんなって、お前の顔がもう、もっとダサくなるからよって。
そう、ジョー太郎が言うから。
そう。
よく見るとセンスがない時計だったなって。
うん。
でも大丈夫だ、お前の顔の方がもっとセンスがなくなる。ダサくなるからって。あのセリフ一生で言いたい。
言いたい。
で、オラーってバーンって、何このスタンド、弱ってるぞって。まるでキャッチャーフライを取るより簡単にキャッチできたって。
うん。じゃあ次あの。
死ねえ、ジョー太郎さん、パーンって、うって。おら、パーン、うおら、おら、おら、おら、おら、おら、おら、なんでこのスピード、まるで時が止まってるみたいで。言ってたね。
はい。そう。あの時、あの、ジョー太郎があの、腕時計のこと2回もネタを繰り返すところがなんか、
ジョー太郎、腕時計に対して相当コンプレックス抱えてますよね。いい腕時計欲しかったんだろうな。
スロットと貧困について。
それは来週にしましょう。
じゃあ確定申告について。
これはもう豚尾さんから言ってほしい。今日、ツイッターでいっぱい言ってたから。
いやー、確定申告って、e-tax でやったんですよ。
e-tax? ネットのやつ？
ネットのやつ。でもカードが、の有効期限切れたのね。
うん。
いや、カードの有効期限は切れてないんですよ。重機カードっていうやつをカードリーダーに通して、e-tax 送信するんですけど、
うん。
2019年までいけますみたいな。
うん。
書いてあったんですけど、いざ起動させたら、使えませんって、期限切れてますってなって、うん、それはなんでかって言ったら、カード自体の期限をカードに書いてあって、うん、そのカードの中に電子証明っていうのがあるのね。
ほう。
電子証明書っていうのの有効期限がカードの有効期限より短いんですよ。
え、難しいそれ。
で、電子証明書自体を更新しないといけないんですけど、
うん。
電子証明書の更新は去年で終わっとるんですよ。どういうわけか。
うん。
なんでか言ったら、あの国民のナンバー。
マイナンバー。
マイナンバーのカードに切り替わりましたので、
うん。
重機カードっていうのは数年ありましたけど、
はい、
もうマイナンバーになったんで、重機カードってなくなりますんでよろしくって。 すごいでしょこれ。散々重機カードとか使わしといて。
確かに。
今度はマイナンバーカード。で、マイナンバーカードに、じゃあ、マイナンバーカードを、次のあの、更新の時から、それもらえばいいのかって言うたら、そういう簡単なわけにはいかず、うん、マイナンバーカードはマイナンバーカードで、また新たなカードリーダーじゃないと読み込めないんですよ。
ほう。
だからカードリーダーも買わないといけないし、で、僕が申告用に使ってるボロパソコンってもう申告の時しか起動しないボロパソコンなんで、
うん。
もうそれ申告の機能しかないんですよ、そのパソコンって。
かっこいい。アプリみたいだな、そのパソコン。
そう、すごいでしょ？だからそんなボロパソコンやから XP なんで、その新たなカードリーダーとか認識するとは思えないんですよ。
うん、
買ったとて、
うん。
しかも来年にはそのマイナンバーカードも必要なくなるっていう噂があるんですよ。
え？
来年はもう普通にパスワードでいけるって。
なんかそれひどい話だな、また。
だから1年限定って今年だけ、もうそれ使えたとしても。
うん。
ってなったらもう、やりたくないじゃないですか。
やりたくない。
ほんなったらもう印刷して普通に郵送で送るかってなったんですよ。
はい。
で印刷して、もうあの、そのアプリでね。
うん。
記入してた数字を画面をシャメ取って写すっていう、もうどうしようもないくだらない作業して。
うん。
で、出来上がって印刷して、送ろっかって思った時に驚愕する事実がありまして。
はい。
僕、紙で申告するのってほんまに何年ぶりかっていう話なんですよ。
はい。
なんか、反抗さなあかんみたいな。
ああ、反抗すとこあるよね。
そう。反抗さなあかんし、免許証のコピーがいるし、あの、マイナンバーの通知カードのコピーも貼り付けろって、そうしないと信用しないぞ、みたいな。
うん。
もういいやんって。
うん。
え、って。なんか、さっきまで散々その、重機カードのうんぬんとかカードの有効期限がとかってこんな不便なみたいな言い方してたけど、
うん。
紙に戻したらもっと不便やったっていう。
うん。
中華、原始時代に戻ったような気分になりましたね。
ほんと。ほんとそれ。
だってこっちが書類作ってこんな税金でって言って申告してんのに、
うん。
なんでそんな厳重ななんか身分証明書を貼り付けろとか犯行制とかあって、毎回やれって。
そう。
で、マイナンバーカードの通知カードみたいなやつを貼り、のコピーを貼りたくなかったら、住民票の写し貼れとかって書いてるんですよ。
本当に。
え、なんなんその疑ってる感じ。その本人以外が確定申告する可能性って。
うん、本人以外が確定申告してくれたら相当嬉しい
んだけど。相当嬉しいけど、その嬉しさを許さないっていうことなんですかね。うん。で、他人に確定申告。でも、誰がしてくれんの？他人が。え、名前書いて、あの、僕ですって言ってんねんから、いいんじゃないの？
いやー、隠してるでしょ、みたいな。
いや、隠すとか隠さんとかじゃなくて、あの、その、ね、内容の正しさとか関係なくて、なんで、そんな口座開くみたいな、口座開くよりめんどくさいですよね。
うん。
興味講座とかでもあの、講座開きますとかって言っても免許証写メ取って送るだけで OK とか女多いっすよ。
いやー。
でも確定申告。
確定申告去年は送ったんですよ。
はい。
郵送で。
うん。
そしたら、なんか、その、納めるお金の、
はい。
銀行の、
はい。
やつが、
はい。はい
なんかちょっと違うよみたいなこと言われて。
はい。
だから、これで住民税とかそういうのも全部これでやってねみたいな用紙が届いたんで。
はい。
で、次からは e-tax でやれよみたいな。
やれよ。
で、俺、カードとか持ってないから。
うん。
やれないなと思って、うん、今度は持っていこうって。
うん。
で、持っていって。住民票の写しももう前回取ってるんで、そのための、確定申告のために。
はい。
はい、辛いけど。
ノリで払うんと。
払んでもいいんだよ、これ。
あ、そうなん？
うん。
僕のやつノリで払って書いて。
だから書いてたけど、払んでもいいのよ、あれ実は。
書きそう。
で、マイナンバーのコピーも取って、
うん、
入って出して。
で、ノリで貼る。それは。
いや、ノリで貼ってない。
ほうほう。
で、入って渡して、
はい、
書類を。
はい。
で、係員さんが、おー、はい、OK です、みたいな。15秒ぐらいで。
うんうんうん、うん、
うん。じゃあもうこれもう全部経費で、納めるお金、4円とかにしたかったわ、みたいな。
うん、うん、うん、うん、うん。
その後、4円、住民税の通知が来るんだろうなと思うと憂鬱。
ふるさと納税しとかんとね。
ふるさと納税するやつは金持ちよ。
でも、ちょっとでもふるさと納税しとかんとね。
やり方教えて。今年からやるわ。
楽天
多分ググったらできると思うんだけど、いや、もう楽天の銀行も開設したんで。
楽天でやると楽よ。ふるさと納税。
ね、なんか、楽っていうから。
うん。
楽天でNISAもやってるんですよ。
ああ。
楽天銀行のやつで。
うんうん、
楽天証券、
うんうん、
積み立てNISAのやつも、まあ、ちまちまやってるんで。
はい。
なので、ふるさと納税もやって、なるべく税金を納めないように。
うんうんうんうん、
いや、納める、全然納める気あるんだけど。
まあ、まっとう、それ、ふるさと納税とかは、制度として認められたまっとうなやり方なんでね。
そうそうそう。そんなに。
別に税金逃れじゃないですからね。税金を払ってるだけですからね。
普通よりお金がない方なんで。
うん。
どうせならもう少し、もう少しみたいな。
2000円余計に払うまでありますからね。
ありますな。
2000円余計に払う代わりに商品もらってるだけの話やからね、ふるさと納税っていうのは。うん、なかなかいいですよ、ふるさと納税やっとくと。今年からふるさと納税民に。今年というか去年にふるさと納税してますので、もうふるさと納税民になっていこうかなって。でも金持ちはもっととんでもなく得してるってなったら、ぐわーってなってるんですけど、こんなことしてたのかって。ふるさと納税ってなんとなく、あんまり、ワイラ関係ないかなとかって言って無視してたんですけど、
うん、
調べれば調べるほど、ぐわーってなる。いや、金持ちの得さっていうのは震えるぐらい得なんですよ、ふるさと納税って。
いいですな。
身震いするぐらい得なんですよ。
僕ら。ギャンブルも金持ちは有利ですからね。
僕らちょい得ぐらいのなんか、まあ子供の打賃ぐらいなんですけど、お金持ちはふるさと納税で暮らせるまである。
暮らせるまである。
うん、多分。すごいことになると思う。ふるさと納税だけで。
勉強する価値がありますな。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。あとなんか、この増える唐揚げ専門店の闇の話は。
そう、最近ね。
はい。増える唐揚げ。
でも唐揚げ専門店が増えてるんですよ。
あ、唐揚げ専門店が増えてるのね。増える唐揚げじゃないのね。
そう、増える唐揚げって魔法か。
めちゃくちゃ興味ある。白いたい焼きの次は、増える唐揚げかって。
そう。
うん。
で、近所にできたから、
はい。
お家の、
はい。
唐揚げ好きなんで。
もう唐揚げ嫌いな男子なんかいませんからね。
いない。から、唐揚げ弁当を買いに行ったのね。
え、弁当もあんの？
そう、弁当もあるの。ご飯に唐揚げ、はい、しかも唐揚げがでかいのよ、なかなか。嬉しいなと思って、食べたのね。
はい。
油がすっごいわけ。食べてるときはめっちゃうまだなって、この唐揚げ。
はい。
でっかいし、
はい。
ジューシーだしって。
はい。
で、また例に漏れず、
はい。
スパゲティが皿になってるのよ。
スパゲティが皿？
スパゲティってそういうものを、唐揚げとかの下にありがちじゃない？敷かれてない？
台座のスパゲティか。
そう。
はい、あります、
ね。俺、あれ、皿って呼んでるんだけど、
うん、うん。
スパゲティがね、もうびちゃびちゃになってる油がすごいわけ。
ほ
ー。でも、ご飯足りないぐらい美味しかったのね。唐揚げが。
もう油っぽい唐揚げが美味しかった
と。これとっても美味しいなって。
はい。
食べた後に。
はい。
めっちゃお腹痛くなって。動きたくないぐらいトイレを往復何度も。
もう油を、油きつすぎたのか
な。いや、これね、きつすぎって。
っていうか、唐揚げって、油の唐揚げやったんですね。
そう、油の唐揚げよ、完全に。油をパン粉でまぶして、揚げてる。
はいはい、いや、まあ、短期的には美味しいですけどね、そういうものって。
うん。あの、肉ほとんどないかもしれん。
なんていうか、非常にジャンキーですな。
もうね、この唐揚げ食べても2個までだな、みたいな。俺、唐揚げ弁当大頼んだんで、
はい。
唐揚げ、でっかいんだよ、蓋が閉まらん系のやつ。
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい。
あの、ご飯と別の、ご飯の弁当と、
はい、
弁当というかご飯の箱と唐揚げの箱があるんだけど。
あの、二段重ねとかにできそうな
感じ。そうそうそう、あの、蓋が閉まらんやつよ。5個入って、でっかい
のよ。それ、それまさにあの、前、僕が紹介した、あの、あれですよね、加古川とかの唐揚げ弁当みたいな方式ですよね。
唐揚げ弁当って、唐揚げの蓋が閉まるか閉まらないかみたいな、っていうのがあるじゃん。
いかに閉めさせないかみたいな。
そうそうそうそう。まさにそれの罠にかかってしまって。
はい。
ちょっときついな。
唐揚げって冷静にあの唐揚げのクオリティを判断できないみたいな面がありますよね。
唐揚げって狂うんだよね、判断が。
唐揚げってだけで、
唐揚げの目の前にすると。
唐揚げってだけでなんかみんな許してしまいますもんね、いろんなものを。
うん。よくないよ。あの、ちゃんと唐揚げに対して真摯に考えないといけない、一回は。
やっぱり胸ですな。
胸かもしれんし。
唐揚げは胸がいいですね。
あと、ステーキも最近買いがちなんですけど。
で、ステーキ買うの？生肉ってこと？
スーパーでよく売ってるから。
え、焼いたステーキ？
焼いてないステーキ。
生肉？
生肉って言えば生肉なんだろうね、全部が。
生肉買って家でステーキ焼くってこと？
うん。
ほうほうほうほうほう。
で、沖縄だけなのかな？ステーキって言ってるの。そんなことないよね。
え、もう名前がステーキなの？
うん。
ステーキ用肉とかじゃなくて、ステーキ。
あ、ステーキ用肉って感じ。そうそうそう、はい。最近ステーキはね。
はい。
めちゃ焼き派になってしまった。
何や、そのめちゃ焼き派って。
だからレアとかじゃない。
ああ、ウェルダン？
もう中までしっかり焼く、もうちょっと焦げてるぐらいがもうステーキだなって感じしてきてる。
ああ、もう生っぽいのは、もう卒業。
卒業だし、なんか、よく焼けてるステーキの方がうまかったわ。俺なんか、カッコつけて、
はい。
ミディアムレアとか言ってた気がするわ。
うんうんうん、
ステーキ屋で。なんか、知ってる気になってたかもしれんけど、
はい。
実際にはよく焼かれた、硬いゴムみたいなステーキ好きだわ。
あ、全部食べ比べたわけじゃないのに決めてたってことかな。
うんうんうんうん。
うん。ウェルダンって、たまには言ってみたらよかったのに。
そう、でも、早い段階で気づけてよかったね。自分で。
そして僕は唐揚げは胸肉の唐揚げのが好きなんですよ。
だから、豚尾さんは胸肉の唐揚げを、こう油たっぷりのやつを食べてほし
い。いや、胸肉の唐揚げは、あの、てっちゃんも胸肉を いっぱい携わってきて分かってると思うけど、
うん。
油たっぷりになりようがないじゃないですか、あれって。
そう、ムカつくぐらいね、パサつくんよ。
あれが、だからその油きつくなくていいなっていう、その、
だから胸肉は2ミリぐらいで、
うん、
あとの80グラムは全部油ぐらいのやつを。
胸肉の油分ってほぼ全部皮に集約されてますやん。
そう、皮剥いだらね。
皮剥いだら
しかないんで。
そう。だからあれが唐揚げとしては信用できる感じがするんですよね。
確かに、ああいう唐揚げ弁当だと、
うん、
あの、鶏胸肉の方がいいのかもしれん。いいのかもしれんっていうか、いいわ。
うん、いいんすよね。あの何、もも肉側の時の、あの、油地雷率っていうのは。
その後にトイレを往復連打とかもしないもん、多分、うん、ももだと。
うん、うん、うん、うん、うん。
もう、あれはね、きつかった。もう、あの、食べてる時は天国なのに、食べ終わった後の約束された地獄感がマジでやばい。
そう、お腹通してるやん。完全に、油きついやつ食べる。うん、特有の、 あの油きつすぎたな、あれっていうやつじゃないですか。
だってね。
はい。
だって俺、その唐揚げ弁当を食べてるときにご飯がね、唐揚げ残り2つぐらいのときに、でっかい唐揚げ2つのときにご飯がなくなったのよ。
はい。
チーズバーガー買ってきました
から、ね。何してんの？唐揚げとチーズバーガー。
ハンバーガーと一緒に唐揚げ食べて、うん、これうめえって。
それなんか解決？チーズバーガーに唐揚げ合わせたらなんか解決します？
美味しかった。あ、フードコートみたいなところで食べてたから。
いや、まあ、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。
いや、ハンバーガー、あの、マクドナルドが目の前にあるから。
はい。
あ、ご飯がない。どうしよう。あ、ハンバーガーと一緒に食べたら、解決だ。
いや、濃いやん、どっちも。
いやいや、ハンバーガーはもうご飯だ。
あ、そうなの。ハンバーガー、あの、ハンバーガーと お漬物とかで食えたりとか。
お、全然するよ、俺。
ハンバーガーだけやったらなんかこう物足りひんからなんかおかずないみたいな。
うんうんうんうん。だから太ってい
った。サイヤ人みたいですね。
だから滅びたみたいな。
いやでその油っぽい唐揚げをてっちゃんが食べたっていう話は分かったけど。
うん。
増えてんのそういう唐揚げ屋が。
増えてる。
そこかしこに、
うん、
唐揚げ専門店を作ってみようみたいな。
そう。
そやけど、僕も感じるんですよ。内地、大阪とかでも、なんか唐揚げ売りにしてる立ち飲み屋だの、居酒屋だの、その持ち帰りコーナーみたいなのがある店だのっていうのが、やけに目立ってる気はする。
なんかね、今、増えてるんですよ、唐揚げ。
唐揚げブーム。
うん、来てる来てる。間違いなく来てる。
ブームにせんでもね、唐揚げはもうなんか日常やと思ってたのにね。でもブームですよね、うん。まあでも日常言うてもスーパーで唐揚げあるとか、王将で唐揚げあるとかってそういう程度か、ケンタッキーがあるとか。
うん。
それが今なんか、よくわからん無造無造まで唐揚げに手を出しまくって世の中、あの、その辺唐揚げ屋だらけになってるってことか。
ほんとそれ。
どうしてこうなったん？
とんかつ目の前にすると、理性なくすみたいな感じ。
何言ってる？
今回とんかつ食べに行って、とんかつ太郎に沖縄にあるんですけど。
はい、とんかつ太郎。
ご飯食べようと思ってとんかつだぜ。大好きじゃないですか、僕。
はい。
あの、宮崎でとんかつ残したんですよ。
はい。こけし。
あれ以来ね、とんかつに対してはちょっとしたトラウマがあって。
はい。
俺絶対リベンジしに行くと。
うん。
あの、ビッグダブルとんかつご飯鬼盛り。
はい。
絶対食べてやると。
はい。
でもあの、唐揚げ弁当大ぐらいで、はい、お腹壊せようじゃまだまだだな。
油に対して意外に耐性が。
いや、油は結構、つもりなんだ
今まで油は食ってきた相当。
相当食ってきた。なんか油でなんかダメになったとか気分悪いとかあんまないもん。
え、じゃあ。
と思ってたんだな。思ってたのに。
うん。
唐揚げでやられて。
まあ、それ相当悪い油やったかどっちかですね。
オープンだよ。オープン、初日じゃないけど、オープン3日目ぐらいで行ったので。そんなに悪いってひどい。
鳥の油痛んでたんじゃないの？
なんか悲しいなぁ。なんか自分の体が弱っていったのか。
それか弱って8時間寝た成果かどっちか。
ハンバーガーと唐揚げの組み合わせが良くなかった。
ああ。ハンバーガーと唐揚げを今まであんまり組み合わせてこなかったのかも。
いや、結構組み合わせてきた。ハンバーガーと餃子とか。
ああ、餃子。
合うよ。
いや、だから、でっちゃんすよ。8時間寝た成果ですよ。
8時間寝た成果でお腹壊してしまったみたいな。
いや、だから油に弱くなってきたんじゃないの？
ああ、そうかもしれない。
8時間も寝て、からに体が健康的になってきてるから。あとね、アマゾンプライムビデオにね、
うん。
ジャイアントゴーグとザブングルとダンバインが来てたんですよ。
すごいラインナップ
だから今までなんとなく ブライムに来てなかったなーって思ってた奴らが、
うん、
みんな来てるから、
うん、
今、なんかもう、百花じゃないの。
お祭りだ。
相当お祭りじゃないの。もうこれ全部見てったら、もうああだこうだ言えるよ。
言える、ああだこうだ言える。
うん、今まだのダグラムも消えてませんし、ザブングルとかダンバインとかも見たらもうちょうどそのあたりの時期のジャイアントゴーグもいるか安い子分ももうすごいあるし。
ああ、もう当時のアニメに事情通になってしまうで。
あれですね、ハゲ通になれますね。
ハゲ通ってめっちゃいいなぁ。
うん、うん。どう考えてもハゲ通になれるし、さっきハイテクスーツみたいな話したじゃないですか。
はい。
ハイテクスーツって言った時に念頭にあったのがどうしたって、ザブングルの奴らが着てたような服なんやろうなっていうのが、自分の中にありますね。
やっぱハゲに汚染されてる影響みたいな。
まあ、ハゲというか、小川キャラっていうの、絵描いてる人の、ああ未来的なスーツやけにつなぎ的なスーツ描くの、得意やったよなっていうのがありますね。だからノーマルスーツみたいなやつなんですよね、きっと。ガンダムでいうところの、
はい、
僕らが欲してるっていうのは、ノーマルスーツみたいなやつやし、もしくはザブングルのやつらが着てたような、なんか伸び縮みしそうな感じで、なんかパッドとか変な機器みたいなのがついてそうな感じの、
うん、
なんか、空気弁みたいなのがやけにあって、だからもうほんまにゾゾタウンスーツみたいなやつなんですよ。あれって、そういうやつらの思いが詰まってると思う、きっと。
うん。
うん。ワンタン日和さん。平日の夜にブラックパンサー見て、チーズバーガーとクリア朝日を決めるとか、モテラリリスナーの鏡ではって。
もうなんか症状を渡したいですね。
今、チーズバーガーの話してたとこやん。
うん。
しかもブラックパンサー、もうほんまに今ブラックパンサーが旬ですやん。
そうですな。
ここにワンタン日和さんが唐揚げを足せば、もう、
てっちゃん。お腹も痛くなります。
なんでやねん。いや、チーズバーガー食べたくなってきたな。
でしょう。
はい。
チーズバーガーと唐揚げ。
チーズバーガーと唐揚げなぁ。一回試してみるか。こんばんはさん。すごい名前。初めてメッセージくれたんですかね、こんばんはさんは。ドラゴンボールが面白いそうなので気になります。本体は 500GB と 1TB どちらからおすすめですかって。
お金に余裕があるんだったら 1TB の方がいいんじゃないですかね。
で、お金に余裕があるんだったら、プロ買ったらいいんじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、お金に余裕がなかったら 500GB で十分っていうか、
うん、
僕ら使っての 500GB なんで、
うん、
それ以外のわからない。
わからないですね。
で、500GB。
またドラゴンボール面白いですよ。
面白い？
うん、あとはね、ブタオさんに、
はい。
スト5の勝ち方的なやつを教えていきたい。
勝ち方を？
勝ち方。
あれね、もう投げ嫌いよ。
投げるのはみんな嫌いよ。
なんかあれ、投げで殺されない？
うん、その昔柔道って言われたらしいからね。
もうね、あれ、投げのかわし方がめっちゃ難しいですよね。当て投げとか、まあ、見えすぎた当て投げとか。
昔からのハメ問題じゃないですか、めちゃくちゃ。
でも他のゲームとあんなに当て投げ食らわへんのに、スト5だったら一生当て投げ食らうんですけど。意味わからん。
なんかそういうところのやりとりを教えていきたい、ブタオさんに。
てっちゃんのなんかレインボーミカとかに一生投げられるんですけど。
そう。で、投げられないように。
うん。
なんか反撃とか試みようとしたら、
うん、
ボーンボーンってなる。
いやー、きついですね、あれ。で、遅らせグラップとか あるじゃないですか。
はい。
もう遅らせグラップっていうこと自体がもう腹立つんですけど。
うん。
で、遅らせグラップとかしたら、うん、今度は原人狩りっていうのがあるっていう。
ほう。
真上にピョーンって飛ばれて、投げしけがフィュって出て、
うん。
最大食らうっていう。
そう。
何それって。
そういうところも踏まえてちゃんと教えておいて。
原人って。全然スト4やってなかったのに、
うん、
スト4原人扱いされるっていう。
なるほど。そういう意味の原人なの。
スト4ではオクラスグラップが必須やったらしいんですよ。
うん。
スト4のウルフォーとか、その辺とかな。もう初代ウルフォー、スト4でもオクラスグラップ重要やったんかな、僕は。それは感じたことなかったから分からへんかったけど、もう、ウルフォーゼってオクラスグラップが、もう体に染みついてるらしいんですよ。
うん。
ちょっと当たり前に、もう息を吐くようにオクラスグラップをしないでいけ、死んでいくゲームやったらしくて。
うん。
だから、起き上がりは絶対オクラスグラップやったのが、スト5でもまあ有効なんですけど、
うん。
でもそのオクラスグラップを殺す原人狩りがあるから、
うん。
それで原人が狩られていくっていう現象が。
悲しい。
ウルフォー原人が狩られていくっていう現象が発生するようになってしまって。でも、まず原人ですらない人たちは、
うん、
遅らせグラップを、まず何も考えずにやってって、
うん、
やらないと、当て投げで一生殺されるから。やってって。
かもし。そして狩るんでしょ。
はい。
しめしめ。どうしたらいいや、それ。
だから、原人狩りを食らうようになってから考えてって。
そう、なんか、交代してない攻略から。
でもみんなそう言ってるもんね。なんかその調べてったりとか、フードの、なんか、スト5講座とかって見たら、まず遅らせグラップから覚えてって。
いや、違うよ。そういうの良くないよ。なんかそういう、技術のその必須みたいなのって。
うん。
なんか良くないと思う。もっと楽しみ方を教えてきたよ、俺は、ブタオさんに。
遅らせグラップより楽しいことはあんの？
そう、だってこれマイナスのスタートじゃん。
マイナスのスタート？
いやだから、受け身の選択肢、守りの選択肢から教えるのは俺は嫌だ。
え？
え？
だって守りでもうほんまに苦しんでるのに？
いやだから、守ってるようじゃもうダメっていうことよ。
何を言ってんの？
だから遅らせグラップさせる側にならないと。
させる側の代表？
そう。
そんなことできるの？
できる。
できるのか。
できるっていうか、そういうことから僕は教えていきたい。うん、だから、
うん、
なんつうの？野球を教える、野球に例にとってみると、
はい。
なんか、球拾いから教えたくない。
精神みたいな。
そうか、精神とか教えたくなくて、
はい。
ホームランとか気持ちいいことか教えていきたい。ピッチャーとかから。
気持ちよくなれるみたいな。
そうそうそうそう。やっぱ楽しくないと面白くないから。
うん。
面白くないと楽しくないし、遅らせグラップって面白くないから。まず。
そう？
サンドの飯より遅らせグラップ好きな人いるけど。いるのよ。遅らせる必要ないのに遅らせグラップしてる。投げ食らうやつとかいるから、わざわざ。どうしようもねえなって。
いや、でもね、一応、遅らせグラップは、最速の打撃と、最速の投げ、両対応ではあるんですよ。
うん。
だから、投げが来たら、パシーンってなるし、
うん。
打撃が来たら、ガードができるんですよ、一応は。
はい。
遅らせグラップ
は。はい。
ただ、そういう遅らせ打撃とかは死ぬんですけど、
うん。
とか、原人狩りは。
なんかそういう読めは、いらない。
いらないの？
いらない、待ってく
れ。
それってあれでしょ？弾拾った後に監督に声かけるか先輩に声かけるかみたいなもんでしょ？
うん。
一応監督に声かけとくとベターだけど、一応先輩の方が気に入られたいんだったら先輩から先に声かけ
て。え、何それ政治？
え？
政治？
そう、だから政治を踊らされてるよ、その遅らせグラフとかそういうのって。だって、強い人が勝つための情報じゃん、それって。強い人が、より勝ちやすくするための偽情報みたいなもんよ。
偽情報やったか。
だから、なんつうの、これさえ買えば、ナンバーズも当たります情報みたいなのってあるでしょ。
ただ上級者には通用しませんって。
そう。それ。
うどんゆで太郎さんが PS4 が一斉に販売中止。
うん、
今500ギガか1テラかっていう話したとこやのにね、
うん。
新モデルで大幅値下げか。との情報。なんてことだ、豚尾さんって。いや、でも今やってるから別に構わないですよね。っていうか、その、値下げ待てたら一生できなかったですね、プレス4。
うん。
あの、てっちゃぎも発売日にドラゴボできなかったですよね、値下げ待てたら。
そうですよ。
ちゅうか、未だにできてないですよね、値下げ待てたら。
そうそうそう。
それにあの、僕らが買った時のプレステ4ってもう結構安かったから、後悔とかはないですよね。で、こっからどんだけ安くなるっちゅうの ?19,800 円とかなんの？
なる？
ならんやろ、こんなん。まだ。
別になってもいいけどね、特に。
プレステ3でも。
俺だってプレステ4のあのネットワークの毎月無料のやつ結構感動してるんだけど。
わあ、なんか。
ソフトがもらえるやつ。なんて素敵なシステムな。
なんかね、フォートなんとかっていうあの、100人でサバイバルするゲームが来てるねんけど。
あ、無料？
はい。
おい、やろ？ソファイブやってる場合じゃなくない？
いや、なんかアメリカで大人気みたいな。
あ、じゃあやろ？
フォート。
やろ？
フォートナイト。
うん、なんか面白そうじゃん。
PUGB ってあったじゃないですか。
うん。
あれのなんかキャラがもっとチームフォートレスみたいな、ほんわかしたキャラになってる版。
あ、なんか、それの走りみたいな感じ？
え、まあ、だから、100人のサバイバルのやつ、パクリはパクリみたいやねんけど。
うん。
そのアメリカとかではそっちが大人気になってるみたいな。
やろ？それが無料で来てるんでしょ？
そうそうそう、無料で来てる。
最高じゃん。やるしかないじゃん。
でも、その、フォートナイトは無料なんですけど。
うん。
もう一つ無料のものがありまして。
うん。
あの、荒野行動っていう。
それ、アプリのやつでしょ？
スマホでダウンロードしたら、
うん、
無料で PUGB みたいなやつができちまうんだっていう。
うん。らしいよね。
あれすごくない？ちょっと落としてみてやってみたんですよ。
はい。
僕、PUGB はプレイしたこと一回もないんですけど、
うん。
ないんですけど、
うん。
これ PUGB やんって思った。
らしいよね。動画を見た感じ。
なんかあの動画で見てる感じのゲームと一緒なんですよ。
うん、
原野行動って、
うん。
なんかあの、このバキバキバキバキっていうエリアが迫ってきて、
うん、
巻き込まれた体力がどんどんなくなっていくっていう。
はいはいはい。
で、車拾ったりとか、バイク拾ったりとか、あの銃拾ったりとか、で、うん、最初あの、ヘリコプターみたいなんで、なんかあの、パラシュートフーって、
うん。
え、一緒やんって。え、何が違うんですか、これ。って思うぐらい一緒な感じ。荒野行動って。
マジでね、俺のスマホじゃできないんだけど。
え、できないの？
え、5C で全然そのアプリ更新してないから iOS。
ああ。
対応してない。多分もうとっても重くてできないはずです
よ。とっても重くて。
5C ではさすがに。
ああ、僕、ちなみに iPhone SE なんですけど、
うん。
iPhone SE では全然快適に。できるレベルのゲームでは、っていうか、アンドロイドとかでもかなりできるやつみたいな、スペックあんまりいらないっぽいんですよね。これはすごいなって思いましたね。しかもタイトルがいい。
荒野行動
って何それって。なんか、流行ってるっぽいですね、学校とかで。
うん。結構、だってランキング上位よね、アプリも。
なんか1億ダウンロードみたいな。みんな PUGB 知らない勢がいっぱい出てるみたい。
うん、こっちが主流だもんね。
荒野行動って。
うん。
って言うてたら、PUGB のスマホ版も出たみたいですね。
へぇ。
しかも2種類も。
2種類？
残酷版と、なんかカジュアル版みたいな。
残酷版で、どこよりなんかすごいひどいことが起こったりする。
いや、まあ単に残酷版って、そのなんか。
あ、血の描写とかか。
とか、ゲームの内容とか。
ああ。内容？
あ、つまり、PC 版の、
が残酷版だ。
そうそうそう、PC 版の移植に当たるのが残酷版で。
で、カジュアル版は受験戦争とかになってるわけ。
いや、そうではない、そうではない。
100人で受験枠を争うみたいな。
いや、結局
どんどん王朝追い出されていって
る。結局銃撃したりとかして殺し合うのは一緒なんですけど、
うん、
カジュアル版はマップがそのパソコン版とかとはまた全然違う簡易な感じになってて、
うん、
その衝撃版やったかな、なんかその残酷な方はマップとかもパソコン版の移植を目指してるんですよ、
うん。
なんか同じマップとかあるみたいなんですけど、全然違う感じの分かりやすいマップになってるのかな。ほんで、うん、その残酷描写とかもあんまりなくて、ただ人殺しは人殺しなんですけど、
うん、
そのエイムとかも割と適当でも当たるみたいな。
ああ、受験戦争ではないよね。
んで、操作も簡単になってるっていう、省略していろんなことができるっていう。
いいじゃん、サービスがいいね。
その、なんちゅうの、ライトに遊びたい層向けっていう。
ライト、ああ、なるほど。
で、ガチでやりたい人は、まあ、ガチでやりたい人が、そのスマホでやるっていうのもおかしな話やけど、
うん。
まあ、スマホの中で、スマホランキングでも上位って言いたい人もいるかもしれんので、
うん。
2種類用意したんでしょうな。ただ今のところ、その中国でしか出てないらしいんですよ、その PUGB スマホ版は。
うん。
だから、中国版の Apple Store 入れて落としましょうみたいなの今やってて。
そしたら荒野行動やった方がいいかって。原野行動だって荒野行動。
荒野行動。でもそこまでするやつはいなくて、でも日本版はいずれ出るじゃないですか。
うん。
その時に荒野行動どうなるやろ。
なるほどね。じゃあ、プレステ4のやつ楽しみだな。
ああ。
俺はそういうゲーム大好きだから。
そうなん、100人で生き残るみたいなの好きな？
好き。
なんでやね
ん。好き。
僕、荒野行動やったら、
生き残っちゃった。
50人死ぬまで、
うん。
誰とも出会わずに、
うん。
僕、毒ガスエリアに巻き込まれたんですよ。
うん。
なんか、めっちゃ武器死ぬほどあるわって、しかも周り誰も人いないし、
うん。
なんでこんなマシンガンとか狙撃銃とかいっぱい散らばっとって、この開いたい方でみんな、間抜けかとかって思ってたら、
うん。
そこ危険エリアやって、
うん。
もう誰もいないの当然ですよね。
いや、間抜けは俺だった
で、やっべえ、でも体力少なくなってきたから、車に飛び乗って、
うん。
危険エリアの外にとりあえず出なきゃってバーって走ってたら、外に出たんですよ。体力残り1ミリぐらいで。
はい、
やったーって思ったら、なんか岩にバーンって激突して。
交通事故で死んだ。
交通事故で死んだって。
一番危険な死に方っていうか、なんかもうどうしようもない死に方じゃん。
あ、これが PUGB の醍醐味かーって思ったけど、原野行動やったっていう。か、荒野行動やったっていう。いや、荒野行動ってタイトルすごくない？
いや、いいよね。
なんか、中国のタイトル、かっこいいっすよね。
かっこいいよね。
ほんで、今、なんかスマホ、スマホアプリ好きな、なんか、若い人たちが、
うん。
荒野行動に夢中っていうのがまた面白い。
いいじゃん。いい、面白いゲーム。ソシャゲじゃなくて、そういうゲームをやってるっていうのがいいじゃん。
なんか、女の子にも人気っていう、荒野行動。
うん。
なんでっていう。
さ、人気よ。
で、PUGB とか言ったら、
うん、
何それって。で、PUGB ってこんなゲームで、あ、荒野行動のパクリねって言われる終わり様らしいですね。
まあまあまあまあ。まあまあまあ、いい、まあ、
それ面白いなと。
それは面白いけど、まあ、今は ありなんじゃないのかな、そっちの劇や
だからあれですよね、あの、ファイターズヒストリー見せたら、あ、だからスト2見せたらファイターズヒストリーパクリね、みたいな。
で、ファイターズヒストリーの設定なしは、フェイトのパクリ
フェイトなのファイターズヒストリーって。
え、だって、あ、違う違う違う、あれだ、ワールドヒーローズ。
ワールドヒーローズ。
そう、世界中の英雄が集まって戦うんだよ。
いや、じゃなくて、それ、フェイトがファイターズヒストリーの作りやろ。
いや、ワールドヒーローズ。
あ、じゃあ、ワールドヒーローズのパクリでしょ。
でも、ワールドヒーローズの設定話したら、
はい。
え、フェイトのパクリってなるでしょ。
いや、どんな前やね。
そういうことなの。
あ、そういうことですか。まあ、そんな感じで、荒野行動ちょっと皆さんも、まあ、いつまであるゲームか知らないですけども。
でも、ランキング上位だからみんな知ってるよね。
うん、知ってると思う。ていうか、逆に僕が遅かったんでしょうね、荒野行動って。
まあ、ダンロップとかとコラボしてほしいです。
ああ、そうですね。
ダンロップシューズがアイテムで。
いろんな、課金要素としては、なんか着飾ったりとかいろいろできるらしいんですよ。武器買ったりとか。
あと初期の買ってきたとかね。
そうそうそうそうそうそうそう。で、それ
はもう PUGP からありますよね。
なんかみんなやけにこう、自分のキャラクターを、いろんな服装とかで着飾ったりとかしてるんですけど、
うん。
まあ、ダンロップシューズがあってもいいですよね。
いいよね。ダンロップの T シャツとかね。
そうそうそうそうそう。うん、うん。うん。なかなか。いやーなんかもうみんないろいろ考えるもんですよね。そうや。ちゅうか、スマホで、その PUGB がスマホにないんやったらスマホでそっくりなゲーム出そうっていう発想がすごいですよね。
うん。
だ本家が後追いするっていうのスマホで。っていうか、PC 版もあるらしいんですよ。
荒野行動。
荒野行動の。
もう意味わかんない。
そうそう、何をしてんのってなるじゃないですか。それって。何がしたいのって。でも、荒野行動と PUGB 両方熱心にやった人がいたら、それぞれの、なんちゅうの、ここが違うねんっていう良さがあるんでしょうな。
うん、
荒野行動には荒野行動
の。まあ、LOL とトタンみたいな感じだろうね。
そう、似てるけど、全然違うって。
うん。
まあそういうのってなんか面白いですよね。パクリパクリって言ってしまうのは簡単やけど、もう荒野行動って、
まあギャザと遊戯王みたいなもんですか。
あとなんでしたっけ、ハースストーンと、
あ、シャドーバース
みたいな。シャドーバースみたいな。
あとは竜に対する剣みたいな。
うわ、同じ会社でしょ、同じゲームやないか。
うん。
マリオに対するルイージみたいな。
そう。
ドンキーコングに対する、クレイジーコングみたいな。
うどんに対する、そばみたいな。
ああ、そう、その話も しようと思ってます。てっちゃんが、その、そばを紹介しなはれみたいな話のせいで、僕、あんだけうどんが好きやった僕がよ、
うん。
どのうどん屋行ってもそば頼むっていう呪いなんですよ。
もう、武藤さん、うどん、そんな好きじゃなかったことに気づいてきてるよね、だんだん。
その話をしたかったですけど、今度しましょうね。
はいはいはい。うどん脅迫のせいでうどん食ってた。
そう、あとお寿司の話もしましょうね、今度。
あー、俺、もう浜寿司の話しちゃおうね。浜寿司で今一番美味しいやつ。
あー。
浜寿司しか行ってないんだけど、回転寿司は。
それか。あと、Amazon プライムビデオで、ゴースト・イン・ザ・シェルとか見たんで。
ああ、実写のやつ。
そう、実写のやつ。今あるんですよ。
あれ面白いよね。
あ、見た
ん？俺映画館で見て、モテラジで感想話しましたよね。
え？
ひどない？
したっけ？
した。
あ、もう見に行ったんや。
うん。
か
なり、あれよって、映画版の効果機動隊よみたいな話で。
ほー。
で、でもなんで叩かれてるかっていう話になると、テレビ版の効果機動隊の方が、
うん、
今はもうメジャーだから、だから早く言えば、なんつうの、 荒野行動の方がメジャーみたいな。わかる？
荒野行動に例えてくれたらもう何でもわかるみたい
な。わかりやすいでしょ？
はい。
だから、テレビ版の広角機動隊を期待してみると、
うん。
肩すかし食らうけど、
うん。
なんか最初のアニメの方の、
うんうん。
広角機動隊？
はい。
の方を実写にしてる感じがして、すごい面白かったよ、みたいな。
なんかリスペクト感じますよね。
そう、てかめっちゃ好きなんだなと思って。
むちゃくちゃ好きですよ
ね。ねえ、広角機動隊オタが、ちゃんと実写にして、
はい。
なんつうの、俳優も殺さず、
はい。
良さも出しつつの苦悩も感じつつも、頑張って映画にしましたって感じがして、いいよねっていう感想を、はい。しました、モテラジ。
あ、そうな
の？うん。
いや、でもね。
お父さん版も聞きたいですね、来週。
でもね、あれ、作った人ね、
うん。
その、てっちゃぎが言うてる、テレビ版のやつあるじゃないですか。
はい。
あれもきっと好きよ。
いや、ていうか好きよ。俺も好きだもん。
いや、だって、テレビ版のキャラが出てるもん。
うん。てか俺はテレビ版の方が好きだから。
あ、ひどない？
え？
ひどない？そんな。
え、だってストーリーとかっていうのを考えると、
うん。
面白さの基準ね。
あ、はいはい。
だから、高架機動隊っていう面白い設定を使った、
うん。
ハイライドラマなのよ、あれは。
え、どれが？
テレビストーリー。
あ、テレビの。
でもそう、毎回ドラマがあんのよ。
そもそも映画版が原作とはだいぶ違うでしょ？
そう、違う。
原作もっとノリ明るいですよね。
だから荒野行動よ。
もう荒野行動って言われたらグーってな。
ああ。すべてが荒野行動です
。そうそう。
荒野行動、原野行動、荒野行動。
荒野行動ですね。
荒野行動って名前かっこいいな。
かっこよすぎるよね。なんかわからんけど、なんか納得いく。
うん。
行動って。あとプレステ4で資料の腹渡リターンズが来てるんで。
はい。
プレステ4ってなんかわからんけど、ドラマただで見してくれたりとかするんですよ。どういうわけか。
そっからな。
まあ、Hulu に、無料体験すれば見れるって言ったらそれまでなんですけど。
うん。
なんかプレステ4も、ビデオとか配信しがちなんで、それでずっと見たかった資料の腹渡リターンズ見れてるから、なんかいいなっていうのがあったんで、また来週話そうかなって思います。
はい。
そういうわけで、またメッセージとかあったら、どんどん、いただけたらなと思います。
はい。
じゃあ、さよなら。
さよなら。